ど
うも、どうも、いやいやいやいや、
はい、
ね、
4月も半ば、
もう終わっちゃうね、今年も。
早いね、締めちゃうね、ずいぶん。
大体そんなもんだよ。4月に入るともう今年も終わりだなと思う。
始まったばっかじゃん、新学期が。
新年、なんかさ、新年度って今年はすごい聞くんだけどさ、
うん、
そんな昔からこだわってた、新年度に。みんな
こだわってない。なんかね、
何があったんだ
ね。え、世の中最近物騒だしね。
物騒だしね。
ジェット機が落ちたりさ。
たまったもんじゃないよね。
あれだってなんで落ちたんだか分かんないもん。
ねえ、
本当に世の中ってやつはシャーシャーと嘘つくからさ。
そうね、
バレてても嘘つくもんな。
そうだよ、バレててもそうなんですよ。
あれすごいよね。
まあね、
びっくりしちゃう。
それが嘘ってもんですよ。
それが嘘ってもんだ。バレててもつくものが、
まあ、バレてても突き通さなきゃいけない時があるからね。
嘘なんか中条きよしみたいになってんねん、小太郎君これ。
はじめまして、はい、アンズと申します。
どうも。
先日のジャニスのライブ、めちゃんこかっこよかったです。
はい、
しびれました。
大阪だ、
うん、1週間経って今でもじわじわと大阪トゥーデーズの余韻冷めらぬです、
うんうん、
大好きな小太郎さんと久志さんに相談があります。
うん、
私の職場にお坊ちゃんフィーリングの同僚がいます。
うん、
仕事は新人教育なんですが、新人教育は重要で間違えたことは教えられません。
ほう、そうだよ
ね、それそうだよね、うん、質問されてわからないことは私たちが調べた上で伝えるという感じで、
うん、
当たり前のことですが、うちのお坊ちゃんは根拠はない自信があり、間違えたことを平気で教える。
へ
え。私が気づいた時は、それは違うよ、調べて回答したのとお坊ちゃんに問うと、うん、お坊は、え、違いましたっけとおとぼけぶり。
なるほど。
またある時は新人何やら当然ですとかなりの自信を持って答えてしまいました。
うん、
私は嫌な予感がしたんで、うん、新人にさりげなく何か分かんないことあったのと聞いてみました。
うん、
やはりオボは間違えたことを答えていました。
うん、
気づいた時はオボにその都度ちゃんと調べるように伝えるんですが、
うん、
全く状況は変わりません。調べもせず間違ったことを自信を持って伝えるという根拠のない自信を持っている人に、
うん、
今後どのような対応すればいいんでしょうか。
うん、
打っても響かない人いるんですね。なんか愚痴っぽくなってしまいすみませんでした。
うんうんうん、
追伸、お坊ちゃんのあだ名に問題があれば書いてください。
お坊ちゃんって間違ったことでも正々堂々と自信を持って教えちゃうんだね。
教えたらその人は間違えると思わないでしょ。
思わないからね。
それはしょうがないね。
向いてないよね、だから。
うん、まあ、しょうがないんじゃない。
うん、しょうがないって言っても、新人さんはそれでみんなお坊ちゃんの言ったことをさ、
そうだけどさ、
信じちゃう
んだよ。そうやって鍛えられていくんだよ。だって俺らって若い時さ、うん、変な酒場でね、オールドパーですって言われてレッド飲まされてたんだからさ。
そうだよね。
それでそのうち、まあ、なんか違うなって気づいてるわけでしょ。
相手はお坊ちゃんだったもんね。だってデビューした時だってね、これお坊ちゃんみたいなさ、ディレクターともプロデューサーとも言えないような人がさ、コータローに、コータローさって言ってね、歪んだ音は元に戻せないけど、
う
ん、歪んでない音はいくらでも歪ませられるんだよって言って、で、コータロー君がね、うん、じゃあペケペケの音で撮ればいいんですかって、そういうことだよって言ったもんね。そんなわけねえだろ
って。そんなわけねえんだよ、本当に。
最初から歪んだ音はね、うん、見事に歪ませてから撮らないとね。
そうだよ。
後で自由に歪ませるってどういうね、
あの天ぷらそばのね、後乗せじゃないんだからね。
本当だ、本当そう思うよね。
あんな簡単にいかないんだよ。
簡単にいかないよ。そういうことね、すごい自信満々にね。そうそうそう、言ってたもんね。
でも俺、後乗せの天ぷらも浸すよ。
浸すでしょ、
うん、
浸したらうまいじゃん。
うまいんだよ、うん、
ねえ、コウタル君あれはやったことないの？あのほら、どん兵衛とかさ、
うん、
ああいうのでさ、天ぷらあんじゃん、
うん、
で、あれどん兵衛とかに置けるさ、うん、まあまあチャーシューとかもあるけど、
はい、
一番いい具っていうかごちそうなわけじゃん、
天ぷらが。
天ぷらとか例えばチャーシューとかなってるとしたら、そのカップラーメンに置けるね、それがメインディッシュみたいになるわけじゃん、まあ、一番の楽しみなわけじゃん、
はいはい、
ね、ゴーイングアンダーグラウンドの層は、うん、白米を買ってきて、
うん、
その天ぷらを浸して天丼を作ったんだって、うん。分かる気持ち。
分かる、
うん、そういうことはないの？それやったことない
ないけど、俺今一つ素晴らしいヒントもらったな。
あ、本当？
いや、昔さ、
うん、
ほかほか亭でね、
うん、
81年ぐらいにね、かき揚げ弁当って出たわけですよ。
かき揚げ弁当、
うん、もうご飯の上に、
うん、
天ぷらのかき揚げが乗ってるだけなのね。
はいはいはいはい、
で初期の数ヶ月ぐらいかな、
うん、
そのかき揚げが薄くて硬かったんだよ。
へ
え。で途中から厚くて柔らかくなったの。
なるほど。
でもそれはちょっと本格的になったってことなんだけ ど,
なるほど。
でもその薄くて硬かった時の方が100倍うまかったんだよね。
あ、うまさとしては、
うんうんうんうん、それできるよ家で。だからそのどん兵衛のその
、うん、なるほど、ちょっと浸し具合
による
んだよね。
浸さないの、俺だ
から浸さないのか、
ご飯の上に乗せ、うんうん、乗せちゃう、乗せ、それで天野の通貨って言うんだよ、天野で。
なるほど、うん、じゃあもう浸さない、もうそれがもうセパレートして、うん、もう取っておいて。なるほどね。じゃあ酢丼だからなんか分かんないけど、こっちはこっちでもう食べて、
そっちはそっちで別になんか家のかまぼこなんか突っ込んでさ、
なるほど、
食
ってさ、でそいつはもうご飯に乗せて、
そうそう、それでそうすったら多分あの時のかき揚げ弁当できる気がした。
ちょっとパリッとくる感じの、はあ、
疑似体験、天野のつゆでね、
うん、新しい食べ方
いいな、これやってみよう。至急やってみるよ。
至急ちょっとトライしてみてよ。それ
至急やりますよ。
でやっぱりそうも浸しちゃうとぐにゃぐにゃになっちゃって、うんうん、その天丼フィーリングみたいになくなっちゃうじゃん、
はいはい、
シャッシャッシャッって下がるなって口で言ったから俺シャッシャッシャッそしてのご飯のそうだって行く前にどんだけ貧しいのみたいなさシャッシャッシャッシャッシャッシャッ口で参加しちゃう言ったよ、うん、その速さが分かったもん、それ言葉君そので浸す
ね、
うん、だから小田君の言ってたのに近いよ。
分かる。
最初のそのさ、
うん、
初期モデルはさ、かかったでしょ、
うん、
それですよ。
あ、初期食いてえな二度と初期が帰ってくるのがなかったね。
あ、そうなんだ。
ふっくら
モデルチェンジしてからもうふっくらふっくら系でずっと来た。
まあでも一般的にはあっちの方が多分ウケるのかもしれない、ね、ただやっぱ そこにさ、やっぱなんつうの、ある程度ジャンクをも求めてるものとしてはさ、
その初期の硬さがたまらないわけね。
そうなんだ。
そうか、深いね。
深いな、うん、
それをこれから疑似でそれをやろうという、うんうん、その実験ちょっと楽しみだな。
そう、シャッシャッ
シャッシャッシャッだから
俺はシャッシャッし
ないよ。違うもんね。そうはもうシャッシャッシャだから。
面白い。
この工夫して食べるなと思ってさ、びっくりしたんだよね。
工夫するよね、いろいろね。だって俺コンビニでさ、うん、あの照り焼きバーガーで売ってんじゃん、あの
うん、
あのパンの方に並んでるんじゃなくてサンドイッチの方に並んでるやつ。
はいはいはい、はい、
あれとか家で食べるときにさ、やっぱりさ、うん、温めた後にさ、うん、一回分解するもんね。
あ、もう温めた後にもう全部ばらして
ばらして、
うんうん、
マヨネーズとかからしちょっと追加して、
なるほど、ね、また組み立てて、
そう、組み立てて、そう
やっぱさらに美味しい、
ね、美味しいし、うん、よく温まってない部分のチェックにもなるんだ、
ね、なるほどね。もう宇宙人解剖からさ来てるわけでしょ。
来てるね、来てるね。だってもう弁当温めるとき俺コンビニで温めないから。
え、どうすんの。
家帰って
家に帰ってからじっくりやるってことか。
でも漬物抜いたりとかするから
ね。ああ、そっかそっか。漬物も温まって困るし、
そうそう、
温めていいもんと、
そうそうそうそう、
それを分けてから電子レンジ入れて、
ブロッコリーなんか入ってると匂うんですよ、温めちゃうと。
なるほどね。やっぱうまいよね、そうした方がね、絶対ね。
うまいし納得いくんだよね。
納得いくよね、確かにそうだ。
ただなんかでもさ、コンビニで温めた方がうまく温まってんだよね。
なんだろうね。
電子レンジいいのかな。
いや、それはか
パワーがある
か。パワーがあるか。
うちもいいの買ったよ。
でも業務用とさ、小田君さ、
そうね、
こう店用みたいなちょっと違うんじゃないの、
あのパワーね、
うん、
これイギリスと日本の違いだね。
そう、絶対そうよ。
お湯の沸く速さで比べるとね。
お湯早かったじゃん。コンセントさしてスイッチ入れたらさ、
もう沸いちゃったもんね。
お湯沸いてるって、
う
ん、
だってカップラーメン分解してるチームも沸いちゃうんだもんね。
沸いちゃう沸いちゃう。だって240度とかで来てない相手は。
なんでそんな強い200。
日本は100だもん。
アメリカは
120
か、
うん、日本よりやや強めなだけです。いやいや、ね、240だって小田君感電した時に死んじゃう。
俺死んじゃうじゃん、アンプ
死んじゃうよ。だから
どうする。
そう、死んでもらうしかない。100だとビリビリってか感じだけど、240だと、
まあ、死んじゃってるもんね、実際ね。
死んじゃうよ。だってヤードバーズのさ、キース・レルフだってアンプで感電死だよ。
そうだよね、
うん、そりゃ身長240つったらそりゃかなりな電圧だもん。
どうするじゃん、俺改造する。
だから120のアメリカ製使った方がいいよ。まだ音は変わる。
そうね、
まあ、入念にこうチェックしてさ、
うん、
あのアースもちゃんと取れば大丈夫だよ。
感電しないように。
感電しないように。
か 感電が怖いよね。
怖いよ。
レッド行ってみてもジョージ・ハリス
の
忘れ
られ
ない
もん。そうそうそう、だからジョージもやっぱりね、あの頃日本でね、うん、あのレッド行ってみ見てるとさ、うん、ジョージがマイクがビリってくるとかってすっごい深刻な顔してるけど、うん、日本でもそういうことはあるけど、まあ、ちょっと痛いぐらいだよねって思うけど、うん、あれ電圧が高くなればなるほどビリが痛いから多分
そうだよね。
だから相当怖かったんじゃない。
怖いよ、うん、ワイヤレスにしようかな俺ギター。
近寄ったりしてそんなように。
いやいや、ワイヤレスだとほらビリないから。
あ、それな、そうか、そうだよね、シールドでね、うん、繋がってるからだもんね、
うん、でポール・ベラーもさ歌立てる時にさ多分あれ感電したのかな、唇から血出してるもんね。
あ、ほんと、うん、そうかもしれないね、うん。
イギリスでこたつとかすげえあったことだね。
こたつ使わねえします。
そうだけどさ、
こたつ使ったら熱そうだね。イギリスのこたつ、
イギリスのこたつ
入ってらんないと思うよ。
猫とか、
猫とかもう2秒でさ
ニャーって感じだよね。
ニャーでもうグラグラパタっていくじゃん。
寒がりの猫がね、
おそらく
あんなにこたつ好きだったのに。
そう、
すっかりこたつ嫌いだった
。こたつ嫌いの猫が増えてくる、きっとイギリスだったのに。
4月にめでたく30歳の女性、
へ
え、ティーネームのどかです。これ30歳になるんですね、4月にね。
おめでとうございます、
はい。30代に突入するにあたって、うん、どんなファッションで攻めていくべきか悩んでいます、うん。20代はコンサバ系というか OL っぽい服装をしてきたんですが、
うん、
最近飽きてきてカジュアルな路線で行こうかと、最近流行っているリュックやスニーカーを取り入れてみました、
うん。
しかしさすがに巷の大学生のような格好はとても似合わなくなっていることに気がつき愕然としています、うん。今おしゃれの路頭に迷っています、ポッドキャストを聞いている限りファッションにはこだわりがありそうなお二人の服に対するこだわりや好みや年齢とともに変わってきたのかなど教えてください、
うんうん。
また服装に迷った経験があればどのようなことをして道が開けたのか教えてほしいです、
うんうん。
なるほど。
小太郎くんなんかね、うん、90年代にはね、うん、もう中東に住んでる 90% の人が履いてた、うんうん、あのケミカルジーンズをね、うん、80年代の初頭に入ってね、かなりこう流行には早い、敏感にね反応してたから、うん、30代でこう服を変えた方がいいのかどうなのか、この質問どうなんですか。
女性の場合はなんかやっぱいろいろこう周りを見てるとさ、すごくなんか年齢に対して意識するよね、うん。
ああそうだね、うん、確かにそうだね。
ものすごくするよね、
うん、するね、
うん。
俺たちっていうか俺たちが変なのかな、いつまでも同じ服着てる、
まあ、仕事もあると思うんだけど、
仕事もあるか、うん。孝太郎君の中ではじゃあデビューした20代前半、
うん、
まあ、30代40代で50になったじゃない、うん、
はいはい。
こう大きくなんかどっかでどういうふうに様変わりしたとかあるの、意識とか
ないけど、うん、やっぱり30代40代30代の後半ぐらいからかな、
うん。
なんか同じ例えば T シャツにしても何にしても、うん、ちょっとそんな安っぽいのはやめたね。あのそれなりの値段するものを、
あ、値段としてね、
なるべくこのやっぱり、うん、
高いものをやっぱ買うように心がけるようになったってこと。
なんだか自分の問題としてね、
そういうのはでもあるよね、
うん、若干ね、
うん、確かにその年相応のさ、
そうそうそうそう、
あのアクセサリーとかもそうじゃん。
そうなんだよ、そうそう、
ね、
うん、
それこそ若い時にはさ安いアクセサリーでもさ、
うん、
何だろう可愛ければさ、
そうそうそう、
そっちの方が逆にいいじゃない、うん、ものすごい高いのを身につけるよりも、
そうそうそう、うん。
でもある程度の年齢いったらね、
うん、
そうシンプルでも結構高いものをさ、
そう、時計とか
でもね、時計とかね、
靴とか
もそうだけど、こう身につけていかないとなんかこう、うん、負けちゃうよね。
そう、やっぱ二十歳の子がさ鎖ジャラジャラさせててさ、うん、それパチモンでも全然いいんだけどさ、
いい、ね、
50で偽物だったらさ、まあ、バカじゃん。
確かにそう思う、う
ん、やんない方がいいじゃん、
サングラスとかもね、
うんうん、そういうとこはね。
でも30はどうなの、30歳は
でも女性だからね。
そう
か、やっぱりいろいろ周りからも言われると思うよ、
うん、
親とかさ、
うん、
あんな30にもなって何それ、
ね、なるほど、30にもなってっていう、
うん、あ、コンサバ系でいいと思いますけどね、今後も
突き進めと、
うん、ただなカジュアルね、たまにカジュアルやるとね、ほんと似合わないよね、
う
ん、
そうね、
うん、日曜日だけジーパン履くお父さんとかさ、もう見てらんないじゃん。
わかる、スニーカーとかもね、う
ん、見てらんないよね、
結構汚れてなくてね、ピカピカでね、うん、今日だけなんだみたいなね、
見てらんないもんな。でもなんか今最近そこまで気にしなくていいんじゃないの、いろんな意味で
自由にやれと。
あ、
勝手に生きろと。
そうだね、
勝手にしやがれ、うんうん、セックスピストルズだ。
そうだね、
うん、30なんて、
でも似合わなくなってることに気が付いたんだったらやめた方がいいよね。自分で似合わないと思ってるんだったら、うん、周りから見たらもっと似合わないからね。
そりゃそうだよね、うん、そういうのはまた似合い出すのは60過ぎてから、ね、
ただ帽子とかさ、サングラスにも言えるんだけどさ見慣れないから似合わないっていうのがあるからね。
あ、そっかそっかそっか。自分では似合わないと思ってても、うん、周りから見ると案外ハマってる。
だから友達とかはダメなんだよ。だから、うん、だから帽子屋のさ、うん、あの新車の帽子屋行った時に言われたんだけどさ、うん、帽子は絶対あの知り合いと買いに来ないでくださいって
、ね、なるほど。
店員から初めて見たらすごく似合ってんのに、うん、
普段見慣れてる人が見るとお前ちょっとそれ変だよみたいに、そのイメージを勝手に作られてるからね、
う
ん、
そういうのがものすごい多いから帽子は絶対に知り合いと買いに来ないでくれって言ってた。
それはでも一つあるね。
その新鮮の
いいアドバイスだね。
新鮮のご主人が言ってましたよ。
確かにそうだ、こうかぶり慣れたりとかしてないものをすごい知り合いがね、そうそうそう、見ると違う異質な感じに見えるんだよね、うん、きっとね。
で特に帽子の初心者とかは慣れるまで風呂入ってる時もかぶれって言われるもんね。
そう
なるほどね。
そんぐらいやっぱ馴染んでくんだろうね、
帽子がね。
自分なりのやっぱかぶり方もできてくる、
覚えてくるしね、うんうん、確かに。たまにかぶると、だって俺とかかぶんないからさ、
そういうこと なるでしょ、
うん、髪がなんか痒くなってくるんじゃないかなとかさ、
そう
なんか本当にそういう変なさ、
分かる、
もうやもうね、うん、でも周りから見てるとそう一言だからさ、結構似合ってんじゃんって思うわけじゃん。
そうそうそうそう。特に知らない人は全くさ、電車でさ初めて会った人別に変な顔しないわけじゃん。
しない。で逆にこっちだって電車の中でどんな帽子かぶってたって、
う
ん、
そうでしょ、
その人のことは別に違和感はあんまり持たないもん。
持たないでしょ、うん、でもその違和感持たない人は家を出てくるまでに奥さんとかに何か言われてる可能性もある
わけですよ、うん、あるよね、うん、そんな帽子やめてよとかって
言
われ
るね。
それはある。
よほどね、中からハトでも出てくれた帽子じゃなかったらね。
本当だよね。
大丈夫だから。
そう、本当。
かぶってじゃない。
もう俺がかぶってるからね。
いや、ハト入ってないでしょ。本当にハト入ってたよって話よ。
いやね、俺はハト入れてた
ら
多分。
なんか匂わねえって言ったら、帽子の中でうんこしたみたいな。
そう、本当だよね。そうなっちゃう。
なっちゃうからさ。
じゃあ、自分らしく。
そうですね。
言ってください。
お二人様こんにちは。先日リサイクルショップで花柄やマルチボーダーの可愛らしい昭和の炊飯ジャーを発見して、うん、なんだか懐かしい気持ちになりました。実家にはなかったんだけどどっかで見たことあるような。あ、加藤さんのステージ衣装だと、
うん、
加藤さんのステージ衣装は奇抜な柄だけど身近にあるものなどを彷彿とさせるので親しみを感じる人も多いので、
なるほど奇抜だけど身近なんだね。
例を挙げるとカーテン、パジャマ、長谷園、うん、細胞分裂、うん、筋肉人体模型、うん、ピンカラトリオなど、
はい、
ドアステンマスコさんに放送して言われたものもありましたね、うん、
放送してあったね。
いつも何をイメージして作られるんでしょうか、
うん、
ライブでは何の曲をやるのか、もちろんどんな衣装で登場するか毎回楽しみしております。
なるほどよ、
友人は首の詰まったサイクリングシャツやクリスだと心配しています。
なるほど。
ステイヌさん、
そうなんだ、余計な心配もさせちゃったねこれ。
そうだね、
うん、
なかなかね、
うん、なかなか衣装も増え出すともう何を着ていいか分かんないからね。
そうだね、うん、家も三河県の家みたいになってなって
んじゃないの。なっちゃってるよ。本当に捨てられないしさ、何度も何度も着れないしね。
なんかね、なんかあってこうリーダーが死んだ後に、うん、あの衣装部屋かなんか行ったらさ、演歌歌手だと思って
もね、思われるだろうね。ドワーってあんなね、カーテンみたいな綺麗だったりね、テーブルクロスみたいになったりね、あんなのばっか
り。その辺やっぱロックのレコードいっぱい置いといた方がいいね。
そうね、誤解されるよね、
うん、初めてメールします。ブクロネーム道広 P と申します。
はい、
先日のクワトロマンスリーでキラキラした目で加藤さんを見ていた21歳男子です。
なんだよ。
サイン託しまでしていただきありがとうございました、
はい、
2月も3月も前の方で見られたんですが、うん、あまりに楽しくて、そして加藤さんがかっこよくてニコニコしながら見ていたら指摘されちゃいましたと、うん、4、5、6月は整理番号遅めなので後ろの方になってしまいますが、うん、キラキラ目線は分かんないでしょう。
バッカじゃねえのこいつ。
僕もバンドでボーカリストやってるんですが、うん、それもあってピローズのサバさんに劣らないぐらい加藤さんをリスペクトしています。
あ、
ホモではありません。
なるほど。
同世代の友達が聴いてるバンドよりコレクターズはかっこよくて最高なバンドだと思います。
うん、
周りからはその年でコレクターズ聴くなんて珍しいねとか、うん、なんか古いとか、うん、そもそも知られてないとか失礼な対応
ばかりされています。そもそも知られてないって言いたことなくて、そもそも知られてない。
コレクターズのお客さんは確かに僕より年齢層が高めで、
うん、
入場直前のお客さんが整理番号を待ちしてるとき、うん、どっか授業参加の匂いを感じます。
面白い。
メンバー的には若い男子ファンがつくのはどういう気分なんでしょうか。
ちなみに孝太郎さんは母と同い年で、うん、加藤さんは父親の2個上です
2個上なんだ。
なのにかっこいいです。最高です。
面白いね。
もう面白すぎるよ。
まあそうだろうね。お母さん
お母さんと同い年で俺が親父より2個上やべえなこれ。事業参観のニュースになってこと
ある。若い人にしてみればそういう瞬間もあるのかもしれないね。
そうだよな。ほんとそうだよな。
そうだね。
ほんとにロックンロールがこういう風になるとは思わなかったね、小田君ね。
やっぱ長くやってるからね、幅広くなってくるんですよ。
だって俺たちがさ、やっぱ20代によくライブ見たけどさ、こういう感じではなかったもんね。
全然
誰のライブ見入ったってさ、年上のライブ見入ったってさ、
全然
だよね。嬉しいね、でもな、キラキラなし、
素晴らしいよ。
どんどん増えてほしいよ。
リーダー小田さん、3月クワトロお疲れ様でした。
はい、
最高でした。
どうも。
そして今回のライブ、夫を初めて連れて行くことに成功しました。
へ
ー。昨年結婚した夫は、これまでわけのわからない流行りの音楽を時々聴く程度の音楽にさほど興味がない人でした。なのでコレクターズの話を熱くしても俺はいいかなとドライブの
俺はいいかな、いいね。
しかし私は諦めず、ドライブの最中コレクターズの曲をサブリミナルに挟み込む作戦を地道に続けておりました。
へ
ー。その結果、いつの間にかジェットホリデー、タフ、鳴りやまないラブソングなど、いくつか自然と口ずさむようになりました。
夫が、
これはと思いライブに一緒に行こうよと誘い続けたら、じゃあ一回だけねと OK が出ました。
はい。
そして先日初めて2人でコレクターズライブ参戦と。
来たんだね。
私はステージから目が離せず、夫の方を2度ほどちらっとしか見ることができませんでしたが、終わった時は夫は、満面の笑みを浮かべ、楽しかったと言ってくれました。さらに感想を聞いたところ、オープニングで髪型からジェフさんをリーダーだと思っていたらしく後からリーダーが登場した時、あの人がリーダーじゃなかったの、あんな髪型の人リーダー以外にもいるんだと心底驚愕していたとのこと。そして会場を埋め尽くすファンの数に、こんなにファンがいたなと驚き、
こんなにファン
リーダーの歌声、あ、リーダーって歌うまいねと感動したようでした。どうやら過去に経験したライブは、ボーカルの歌声が CD とかけ離れ、演奏は CD と同じという感じで CD で聴くのが一番だと思ったらしい。
あるよね、そうよね。
すごいね、ライブっていいねとキラキラした目で、すっかりコレクターズの皆さんに圧倒されたようでした。
でキラキラ男子だこれも。
ほとんど知らない曲だったけど楽しかったそうで、私もそうでしょう、すごいでしょうと自分の手軽のように喜んでしまいました。本当に夢のように楽しかったです、
はい。
それからしばらくして夫は、トルコトルコ言ってたね
トルコトルコって言ってたね
小太郎さん途中で銭湯行っちゃったってねリーダー最後の曲で大事に嬉しくねって言ってたね、とトーク部分もじわじわボディに響き出した様子これから楽しみです。千葉県のポチコさん、
いい話だねこれ旦那さんね、
旦那さんね、こういう人がハマると深いんだよ。
深いんだよね、年いってからハマるとね。
そう、年いってからハマると
深いんだよ。年いってからハマったら抜けなくなるからね。
家庭壊しちゃうから。
フィリピンもロックもね、こりゃフィリピンとロックは一緒だからね。これ
フィリピンロック作る、
ね、フィリピン
ロック、チャイニーズロック、
チャイニーズロックに対抗してね、フィリピンロック作った方がいいよ。ゲルピンロックもあったくらい対抗だ
くらいだからね、ゲルピンロック。
嬉しいなこのメールは
ね、素晴らしい。
でもライブってそういうもんだよね。
そうそう
ね、やっぱ CD だとね、なんかこう味わえない厚さがさ、あるじゃない。
そうね、
全然違うもんだよね。
全然違う。
だからこう音楽聴いてるとさ、 CD 聴いてりゃいいかなって思ってる人もね、ライブに来ると全然違うから、違う楽しみがね。
そうだね、
来てほしいね、もうちょっとね。
来てほしいっす、
この P 聴いてる人さ。
そうだね、
なんかみんな聴いてるだけだから。
まあね、まあみんな忙しいんじゃないの。
忙しいのは分かるけどさ、これ楽しくなっちゃうんだから。
そうだよね、
トルコトルコ言ってたねっていねえだろな、他のバンドとか見入ってさ、トルコとか言ってる。
いやないでしょ、ゆずが MC でトルコの話すると思えない
ね。え、風呂といえばトルコですよってね、言わないもん絶対トルコトルコ言ってた。
そうだな
めちゃくちゃだよ。
コレクターズはツアーファイナルのライブ DVD が発売中です。
はい、
今週末18日が、ああ音人のやつか、まあありますよライブが。
ライブはね、
新木場コストで、
頑張りますよ、
頑張りますよ、
でコーストの18日の翌日ですね、
うん、これチケット売れてますよ。
うちはチケット売れてるんですけど、19日も新興コーストあるんですよ、うん、別メンツでね。
ああ別メンツでね、裏でやってるってことで、
うん、そうなんだよ、うんうん、まあ、どっちを選ぶかは私なんだけどね。
まあそうだね、うん、
まあそういうことですよ、
うん、でまあ5月の17、6月14と、うん、マンスリーは続くと、
続くと、
はい。
4月26日は荒垣ロックフェスティバルですね。我々2日目の最後に登場します、はい、うん、ザ・コレクターズスーパートリビュート愛ある世界、
うん、
プロデュースバイ山中沙和と、
はい、
オープニングアクトでねクレイジーアップルというバンドを率いて沙和君もやってくれると。
嬉しいね、いろんな人がコレクターズの曲を歌ってくれるということで、
はい、詳しくはオフィシャルサイトで確認してください、
はい。
このポッドキャストはスタジオ MOG の音楽雑誌ドーナツ、
うん、
ドーナツがロックンロールが降ってきたけど3が出るっていう。
おお、
3が出るってことはこれジョーズでいうと 3D だから、
そう、
よっぽど売れたってことだよ。
よっぽど売れてここで頑張らないと難しいってことだよね、
うん、そうだね、うん、ジョーズ4がなかったもんね。
ないもん、 3D で終わりだもん、うん、なんか
ここが勝負ですね。
ここ勝負ですよ、うん、3D、
そうだ、うん、はい、でもダーティーハリー4あるからね。
ダーティーハリー4があるんだ。
4ありますよ。まあそのスタジオ MOG の音楽雑誌ドーナツのサイトにあるスクラップボリュームマガジンからダウンロードできますと、
はい、
写真館もある、うん、毎週水曜日更新。 P メールは bukuro24@gmail.com、 こちらまでよろしくお願いします。
はい、
それではもうね初夏ですが、そろそろ
そうだ、
もうだってぼちぼち冷やし中華解禁だよね。
まあ、4月に入っちゃったらなってもうね、
連休で解禁だもん。
コーディロイは履けないしね、小田君ね、
履けないね、
もう夏だよね、う
ん、夏ですね、うん、まあじゃあまた来週、
はい、
Do the download、
池袋こそ